ですね、今日も聖書を開けていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章25節から31節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。アメン。今日はこのところから、無力は善か悪かというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。皆さんにですね、お聞きしたいと思います。無力は善でしょうか悪でしょうか。善だと思われる方、手を挙げていただいていいでしょうか。悪だと思われる方、手を挙げていただいていいでしょうか。わからないという方、手を挙げていただいていいでしょうか。感謝します。無力は善か悪かということですね、今日は分かち合っていきたいと思います。ある実験が行われました。それは無力であることを学ぶと呼ばれる実験であります。少しかわいそうな話になるんですけれど、一匹の犬に軽い電流を流し続けるという実験です。決してそれは死ぬほどの電流ではない、でも犬にとっては不愉快な電流が流れ続けました。その犬は電流が流れるものですから不愉快になってあがき続けたんですけれど、結局その電流を止めることはできなかったんですよね。その電流を止める唯一の方法は、手当たり次第に何でもすれば止まるというシステムになっていたんです。すなわちこの犬の暴れ方は足りなかったんですよ。もっともっと暴れて、手当たり次第に何でも、犬がどういうふうに手当たり次第にするのかちょっとよく分かんないけど、もっともっともがいて暴れたならば電流は止まるというシステムになっていました。後日違う実験が行われました。それは数匹の犬を同じ部屋に入れました。そして同じように不愉快な程度の電流が全ての犬に流されました。そしてその部屋の真ん中には低いフェンスがあって、そのフェンスを飛び越えたら電流が止まるというシステムになっていたんですよね。この部屋に入れられた全ての犬は早い段階でそのシステムに気づいて、そのフェンスを飛び越えていきました。そのフェンスを飛び越えた時に電流は止まりました。全部の犬がフェンスを飛び越えていったんですけれど、ただ一匹だけフェンスを飛び越えることができなかった犬がいました。それは以前に電流を流された犬だけは、全部の犬がフェンスを飛び越えて向こう側にいるのに、その犬だけは何もしないで横たわっていたんですよね。そして電流が流れるがままになっているという状態でありました。なぜその一匹の犬だけはフェンスを飛び越えることができなかったんでしょうか。それは以前の実験で、彼はどんなにあがいてもどんなにもがいても電流は止まらないんだということを学んだからですよ。この電流は止まらないんだって、自分がもがこうがあがこうが暴れようが、この電流は止まらないんだということがこの犬の中にインプットされました。ですから他の犬が塀を飛び越えて向こう側に行けば電流が止まるということを することができたけれど、その理解に勝ってこの犬の中に電流は止まらないという考えがインプットされてしまったんですよね。いくら努力してもどんなにあがいても何の効果ももたらさないんだとこの犬は学んでしまいました。最初に語りましたけれど、無力であることを学ぶという実験であります。これらの実験を通して出た結論は、自分は無力なんだということを学ぶということは、現状に対して反応することをやめるということだと結論を出しました。自分は無力なんだというとき、私たちがそのことを認めるとき、今置かれている現状に対して何かをしようということをやめるということを意味していると実験をした人たちは結論を出しました。そしてそれは、何をしても問題は解決しないんだという思考から来ているんですよという結論ですよ。私たちはまず思考にインプットされます。何をしても無駄なんだって、何をしてもダメなんだ、何をしても意味がないんだ、なぜならば前もそうだったからと私たちは考えてしまうんです。だから今置かれている状況に対して何もしない、それが無力を学ぶという結論になりました。ある面ではこの結論に対してイエスであります、その通りというふうに思います。でもある面ではそれは違う、ノーだと思います。私はそう思います。自分が無力であるということを学ぶこと、また認めることというのは非常に勇気がいることですよ。自分に何らかの能力があるとか才能があるとか、自分はできるんだというふうに思われていたいと考えているからです。特に日本人は人が自分をどういうふうに見ているかということが非常に気になる国民であります。だから無能だと思われたくない、この人はできないと思われたくない、ダメだと思われたくない、だからできるんですよという鎧を着ていなければいけない。自分が無力であるということを認めることは勇気のいることであります。それは今日のテーマであるように、無力は善ですかそれとも悪ですかということに深く関わっています。なぜならある人にとっては自分の無力さを認めるときにですね、それが悪く働いてしまう可能性があるからです。先ほどお語りした実験がまさにそうですよね。もう何をしても仕方がないと思うとき、この犬はただ電流が流れるがままに、不愉快なままに、それを改善しようとしないでそのまま横たわっていました。なぜならば前もダメだったから今もダメだろうという思考です。無力さを認めるときに最も悪く働く力は何もしないということですよ。何もしないということは非常に楽です。その現状が苦しい、不愉快である、しんどいと言いながら何もしないということは非常に楽なことです。ただ一つだけしていればいいんですよ、耐えるということです。これは電気を流された犬だけの話ではない。私たちも時々しょっちゅう電気が流されるような経験をしているのではないでしょうか。ある時には失敗という電流が流れるんです。ある時には失望という電流が流れ、ある時には惨めだというような電流が流れます。そしてある人は無力という深い穴に落ち込んでしまうんですよ。先ほどお語りした犬のようにただ横たわって痛みや不愉快が消え去るまで何もしない 耐えて耐えて耐えて耐えている。聖書が語っている忍耐と私たちが耐えるということとは全く異なっていることです。無力がもたらす耐えるということ、それは現状に対して何もしないということを意味しています。でも聖書が語っているあなた方は忍耐を持ちなさいよという、その忍耐というのは今置かれているその現状の苦しさにただひたすら耐えるということを意味しているのではないんです。何度かお語りしていますけれど、聖書で語られている忍耐というのは女性が子供を宿すというような意味が含まれていると言われています。お腹がだんだん大きくなってきて、歩くのもこんなになって、姉に聞いたら上向いて寝られない、横向いてでしか寝られない、また子供を産む時には産む時でですね、非常によく表現されますね、鼻からスイカが出るみたいな痛さだと。私想像できないけれど、鼻からスイカが出るというね、半端なく痛いんだろうなと思いますよ、鼻からスイカですからね。でもですね、聖書が語っている忍耐というのは女性が子供を宿すということ、それは女性にとってただ耐えて耐えてしんどいけど耐えてしんどいけど耐えてという意味ではないんじゃないんですか。その耐えるということの向こうに子供が生まれるという希望があるんですよ。子供が誕生するという喜びがあるんです。絶対そのようになるんだという確信があるんです。だから今の苦しみを耐えることができるんですよ。聖書が教えている忍耐とはそういうことです。皆さんが今置かれている中で忍耐しなければならないことがあるでしょう。でももしその忍耐の中に希望を見出すことができなければ、それはただの無力です。私たちは今置かれている現状の中に希望を見なくてはいけない。どんなに苦しいことがあっても主が必ずこの問題を解決してくださるんだという希望を見ることができた時に初めて聖書が語っている忍耐を働かせて今の苦しみを耐え忍ぶことができるんです。信仰のない忍耐は聖書が教えている忍耐ではないんですよね。勘違いしないでいただきたいんですけれど、私はですね、自分の無力さを例えば嫌というほど思い知らされるような時、決して落ち込んではいけないというふうに言っているわけではないんです。私たちが自分の無力さに気づく時、失望してはいけないと言っているわけではないですよね。衝撃を受けた時、またそれがどのような電流であったとしても、私たちは落ち込むことがあると思いますよ。それは当然の反応です。失敗をした時落ち込むでしょうじゃないですか。失敗をしても何にも落ち込まないという人の方が問題ですよ。なぜならばその失敗から何も学ぶことができないからですよ。私たちは失敗をしたり失望したり自分の無力感に襲われそうになった時、落ち込まなければならない時はしっかり落ち込まないといけないんです。悲しまなければならない時にはしっかりと悲しまなければならないんです。苦しまなければならない時にはしっかりと苦しまなければならないんですよ。でもそれを避けて何事もなかったかのように、信仰があるかのように、苦しんでいない、悲しんでいない、落ち込んでいないというふりをしていたら、皆さんはいつどこで成長することができるんですか。私たちは深い穴の中でしか成長することはできないんですよ。あるクリスチャンは自分が落ち込んだり悲しんだり嘆いたりすることに対して不信仰だと思っているクリスチャンがいます。でも勘違いしないでいただきたい。それは不信仰ではありません。ないですよ。また誰かが苦しんだり悲しんだり落ち込んだり嘆いたりしているその姿を見て、わあ、あの人信仰ないわというふうに言わないでください。クリスチャンはいつも元気だとか、クリスチャンはいつも笑ってるとか、 クリスチャンはいつもスキップしてるとか、そんな人いるでしょうかね。私はそれは偽りだと思いますよ。嘘だと思います。私いつも元気やねん。いや元気な時もあるけど、しんどい時もあるでしょう。私いつも喜んでんねん。だって聖書いつも喜びなさいって言ってるから、もういつも喜んでんねん。悲しいことがあっても泣かない、失敗をしても落ち込まない、それはもはや人間ではないと私は思います。それはロボットですよ。日曜日にはロボットになって、教会に行って笑って元気に奉仕して、そして帰ったら、はあしんど。私たちはロボットではない人間です。喜怒哀楽のある人間です。このことに対して聖書は何と言ってるでしょうか。第二コリントの4章8節から9節、私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びないとあります。この聖書を見ても分かるように、患難を受けても窮しないと書かれているのは、患難を受けないと言っているわけではない。患難は受けるんです。途方に暮れても行き詰まらないということは、途方に暮れることもあるんですよ。聖書はそのことを言っています。私たちは途方に暮れますよって。迫害にあっても見捨てられない、迫害に遭いますよ。倒されても滅びない、倒されますよ。聖書は保証しています。倒されますよ。倒れた時に、いやなんで倒されんやろ、イエス様信じてんのに、と多くの人は言います。でも聖書を学んでください。聖書は倒されますよ。またローマ人への手紙の10章の11節、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないと語られています。この御言葉を非常に好んでる人多いですよね。でも聖書は語っています。失望に終わることがないということは、失望することもあるんですよ。クリスチャンだけれど、神を信じているけれど、望みを失うような出来事に出会うこともあるということです。聖書はいいことばっかり書かれているわけではありません。皆さんこういうふうになりますよということが先もって予言されているんです。だからパウロは言っています。あなた方の中に起こってくる苦しみや患難を予想もしなかったことのように思ってはいけないよって。なぜならば聖書は全部前もって教えてくれているからです。皆さんがなんでとかどうしてとか、クリスチャンなのに神様信じているのにどうしてということのほとんどは、聖書を知らないということのためです。聖書は全てを予測して前もって準備するように私たちに語ってくれている言葉であります。大事なことは、失望することがあっても失望したままでは終わらないということですよ。自分の無力さに打ちひしがれるようなことがあっても、そのままでは終わらないんです。それがクリスチャンですよ。四方から患難を受けても窮しない、窮しないって何ですか。困りきることがないということです。困ることはあるでしょう。でも困りきってどうしようもないということは絶対にないです。絶対にない。聖書がそのことを約束しているからであります。私たちには全てを満たすことのできる神様がおられるからですよ。途方に暮れても行き詰まらない、主は逃れる道を必ず備えてくださっているお方であるということを心から感謝します。迫害にあっても見捨てられることはない。どんなに自分が孤独に思ったとしても、どんなに一人だと思ったとしても、誰も私の気持ちなんて分かってくれないと思うようなことがあっても、聖書は語っています。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんですよって聖書は約束して いるんです。倒されても滅びない。私たちはイエス様を信じる信仰によって救われているんです。滅びることは絶対にないんです。倒されるようなことはあるでしょう。打撃を受けることもあるでしょう。衝撃を受けることがあるでしょう。立ち上がれないような時もあるでしょう。でもそのまま滅びるということはないんですよ。決して失望のままでは終わることはない。なぜならばイエス様を信じているからであります。私たちはクリスチャンですよ。クリスチャンです。クリスチャンって何ですか？キリストに属するものという意味です。キリストのような人たちという意味、それがクリスチャンです。だから私はクリスチャンなんですという時には、私を通してどうぞキリストを見てくださいという意味ですよ。この言葉はキリストを信じている者から始まった言葉ではありません。クリスチャンという言葉は使徒行伝の中でも語られていますけれど、神を信じていない人たちがイエス様を信じている人たちの無理を見て、ああ、あの人たちはクリスチャンだと言ったのが始まりです。すなわち、あの人たちはまるでキリストのような人たちだと神様を信じていない人たちが言ったことは、それがクリスチャンという意味ですよ。私たちがクリスチャンという時、その中にキリストを表さなければいけないんです。それが私はクリスチャンですということの意味ですよ。そのクリスチャンが神様を知らない者のように歩んではいけない。私たちは落ちることもあるでしょう。でもそれがどんなに深い穴であったとしても、決してそのままでは終わらないんです。いや、正確に言うならば、そのままでは終わらせない神様を信じているんですよ。私たちは無力です。私たちにはできないかもしれない。でも私たちを引き上げてくださるのは神様です。だから私たちは神様に望みを置くんですよ。希望を置くんですよ。自分を見たら失望するでしょう。嫌になるでしょう。でも全てのことをなすことのできる神様を見上げるときに、私たちは希望を持つことができますから、心から感謝します。私たちは神様を見上げていく、その信仰を持たなくてはいけない。そのように思います。今日のテーマにあるように、無力は善なのか、それとも悪なのか。ある人にとっては無力というのは善となるということがあります。そしてある人には無力は悪になるということがあります。最初にお話しした犬の実験のようにですね、以前の経験によって今というこの瞬間を生きることができないというならば、無力は悪です。未来に希望を見ることができないというならば、無力は悪ですよ。聖書のヨハネによる福音書だったと思いますけれど、38年間ベテスダの池のほとりに横になっている病人がいました。一言で38年間といってもですね、非常に長い時間だと思います。そのような男性にイエス様が現れました。イエス様はこのベテスダの池で横たわっている男性に対して、よくなりたいんですかと聞かれました。皆さん一度考えていただきたい。治りたいんですか、よくなりたいんですか。答えは何ですか？はいかいいえです。じゃないですか。よくなりたいんですか、治りたいんですか。はい、治りたいんです、イエス様。いや、もういいんです、イエス様。はっきり言ったらいいんじゃないですか。思うの私だけですか？そう思う人いますよね。いないですか？この男性は言うんですよ。いや、水が動くときに私を水の中に入れてくれる人がいないんです。私が入ろうと思ったら先に入ってしまうんです。イエス様に治りたいんですかと聞かれているのに、いや、水に入れてくれる人いないんです、他の人が先に降りていくんです。何ですかこれ、何ですかと思 ませんか。誰うんとかうんとか言わないのちょっとよくわかんないけど、私はこの聖書読むたびにこの男性なんですかと思いますよ。でも私たちは時々ですね、第三の返事をしてしまうんです。イエス様に問われるときに、はいかいいえの返事ができない。できないだけじゃない、聞かれていることに対して第三の返事をするんです。実はこうこうこうで、ああなんでこうなんでこうなってこうなってああなってこうなって、いやそんなことは聞いてない。私たちはイエス様に問われるときに、はいかいいえをはっきり言う準備をしていなくてはいけないんですよ。ものすごく大事な話をしています。アーメンっていうような話ではない。イエス様に問われるときに、はいかいいえをすぐに言える準備をしなくてはいけないんですよ。自分自身の願いを強く持ち続けていなくてはいけないんです。自分が何を願っているか、私の希望は何ですかということをはっきりとしていなくてはいけないんです。イエス様はよく私たちに問われます。あなたは良くなりたいんですか、はいですか、いえですか。あなたは何を願うんですか、はい主よ私はこれを願いますと言うんですか、言わないんですか。イエス様にあなたは良くなりたいんですかと言われて、同じように言うんですか、いや私はこうでこうでああでこうでこうでこうで。あなたは何を願うんですか、ああそうですね、ちょっと待ってくださいよイエス様、ちょっと待ってください、私の願いはあこのこともあるし、このこともあるし、あでもちょっと待ってください、はっきりしてください、5分くださいね、あちょっと待って10分くださいね、あ明日ちょっと返事してもいいですか。38年間彼の願いは叶えられることはありませんでした。ベテスダの池で彼は38年間横たわっているだけの人生でした。まるで電流を流された犬みたいに何もできない。いや最初に連れてこられた時には彼は希望を持っていたかもしれない。でもその希望が失望になって、失望が無力になって、そして彼はもはや何もしないというような人生になりました。でもその38年目に訪れたチャンスでした。イエス様が彼の前に現れました。そしてイエス様は問われました。あなたは良くなりたいんですか。彼は自分の無力また無気力ということのためにみすみすこのチャンスを見逃してしまうような状態にありました。だから私たちは目を覚まして祈っていなくてはいけないんですよ。いつイエス様のチャンスが訪れるかは誰にもわからないんです。神の時があります。私たちは昨日までダメだったかもしれない、いやこの男性のように38年間その祈りは聞かれることはなかったかもしれないけれど、今日今その祈りが叶えられるチャンスが訪れるかもしれないんです。でもそのチャンスを無駄にしてしまうのは、今までこんなにしてきたのにダメだったからという過去が皆さんの今を台無しにしてしまっているんですよ。そんな愚かなものになってはいけない、そのように思います。聖書の中で天国は襲いかかるものによって奪われていると語られています。天国は襲いかかるものによって奪われています。すなわち神の国の富、神の国の権威、神の国の平安、神の国の一切のものは襲いかかるものによって奪われているんです。言い換えれば強く強く求めるものに与えられるんです。強く強く願うものに与えられるんです。強く強く奪い取るようなものに御国は与えられていくんです。確かに今の私たちを作り上げているのは過去の経験が大きく影響しています。それは事実ですよ。今の私たちの性格は過去のいろんな経験によって作られたものと言っても過言ではないと思います。なんでそんなネガティブなんですか。なんでそんなに 否定的なんですか、なんでそんなに暗いんですか。私たちはそう思います。なんでそんなに怒りっぽいんですか。私がある時にですね、なんでこの人こんなに怒りっぽいかな、なんでこの人こんなに性格ひん曲がってるかなとイエス様に言っていました。イエス様、なんであの人あんなこんなんで。夢を見ました。その晩夢を見ました。それはその人の本当の過去かどうかはわからない、本当に起こっていたことかどうかはわからないけれど、夢の中ではその人の過去でした。本当にひどい過去でした。両親から傷つけられて、虐待にあって、友達から裏切られて、いじめられて、バカにされて、そんな人生でした。彼女はだんだんだんだんそういう経験の中で心を閉ざし、誰も信じない、誰にも頼らない、自分が頑張って生きていかなければならないという性格になっていきました。夢の中で。その時にイエス様が夢の中で語られました。私は全てを知っている、私は彼女の全てを知っている、あなたは今しか知らないかもしれないけれど、私は彼女の全てを知っている、だから今の彼女を受け入れているんですとイエス様は語られました。あなたは今の彼女しか知らないから、今の彼女を受け入れることができないかもしれないけれど、私は彼女を見て言うよ、そんな風に頑張ってきてよくやったねって。もっと悪くなってたかもしれないのに、もっとぐれていたかもしれないのに、いや生きていることさえつらかったかもしれないのに、よく頑張ってきたねって私は言うよって。目覚めて私は本当にイエス様に悔い改めました。イエス様ごめんなさい、何にも知らないのに、何にも分かってないのに、なんでこの人はとか、どうしてこんな性格でとか、私たちは平気で言います、平気で言います。でもイエス様は全部を知っておられる。どんな過去があったんですか、どんな苦しみがあったんですか、どんな人生を通ってきたんですか、そして今どういう人になっているんですか。私はそれから、まあ、人の見方が大きく変わりました。でも皆さん知っていただきたい、皆さんの今は過去が作り上げてきたものかもしれない、でも皆さんの未来は今が作り上げていくものです。私たちの未来は過去に影響を受けるものではない、未来に影響を与えるのは今です。そして過去は今に対して影響を与えることはできないんです。本当は今の自分は過去によって作られてきたかもしれないけれど、今というこの瞬間は過去に影響を受けることはないんです。知っていただきたい、私たちは騙されてはいけない。サタンは巧みに巧妙に語りかけてきます。過去に引き戻そうとします。今までダメだったからこれからもダメじゃないんですか、サタンは言いますよ。38年間もダメだったんだからこれからの人生もダメじゃないんですか。でもそれは神様の御心ではない。神様はいつからでも新しく始めることのできるお方です。たとえ過去がダメな人生であったとしても、今今日この瞬間から死を信じて人ともに歩むならば、私たちの人生は変えられていきますから、心から感謝します。過去は未来に影響を与えることはできない、できないんですよ。自分の過去に傷のない人なんて誰もいないですよ。傷のない人生を持ってる人なんて私は見たことがない。みんな傷を持っています。傷だらけの人もいるでしょう。 まだその傷が痛むんですという人もいるかもしれない。もし過去の傷がまだうずくようであるならば、皆さん祈ってください。主は癒してくださいます。100回祈ってもダメだったら1000回祈ったらいいんですよ。5年祈ってもダメだったら10年祈ったらいいんですよ。アメリカから来られた宣教師の先生が私にこのように言ってくださいました。祈り続けなさい。癒しを祈り続けなさい。手を置いて祈り続けなさい。癒しを宣言しなさい。100回ダメなら200回、200回ダメなら300回、300回ダメだったら400回、500回、いや1000人2000人祈り続けなさいよって。もしその中で一人でも癒されたならば、それは天地がひっくり返るような奇跡じゃないんですか。宣教師の先生はそのように言われました。私はそれに力を得て、今までは一人祈ってダメだったら癒されない、落ち込んで、また祈ってください、祈っても癒されない、落ち込んで、祈って動かしてみてどうですか、あまだ痛いです、あそうですか、また祈って祈って祈って祈って、癒されよ癒されよ癒されよ、動かしてみてください、あちょっとマシになったような気がしますって、まず気遣いながら、そのためにあもういいですよ、あの先生祈ってもらった方がいいじゃないですかとか。でも私はそれから力を得て、癒されるのは主です。私たちの使命は手を置いて祈りなさいというところまでが私たちの使命だから、手を置いて祈りますよ。私はいつも心の中で言ってます。私の責任は果たしますからね、あとはもうお願いしますよ。イエス様、これで治らなかったらあなたの栄光が地に落ちますよ。私は死にませんからね。手を置いてイエスキリストの皆によって癒されなさい。全部渡してます、全部。神様は決して約束をたがえるお方ではないということを心から感謝します。もう一度言いますけれど、私たちはクリスチャンですよ。神様を信じている民です。神様の御言葉を武具として戦うことができる勇士ですよ。だから私たちは宣言しなくてはいけない。どんなに自分の無力さを思い知らされるようなことがあったとしても、私は弱い時にこそ私は強いと宣言するんです。どんなに自分の無力さに打ちひしがれるようなことがあったとしても、私を強くしてくださる方によって私は何でもできるんですと宣言しなくてはいけないんです。それが御言葉を武具にするということです。それが御霊の剣ということですよ。ダビデがゴリアテの前に立ったように、ヨシュアとカレブがカナンの地に立ったように、そしてペテロが水の上に立ったように、キリストを見続けているならば奇跡は必ず起こります。たとえ今までがどんなにダメであったとしても、皆さんがまた私がキリストを見続けているならば奇跡は必ず起こるんです。不可能は可能になるんですよ。そのようなものはどんなに無力という反対勢力が起こってきたとしても、それを益にする力が与えられます。私たちは今日もこれからもイエス様から目を離さないで、イエス様を見続けて歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様を見続けるって何ですか。神の御言葉を信頼し続けるということです。よく言われることですけど、イエス様見続けるって何ですか。イエス様目に見えない、イエス様手で触ることもできない、どうやってイエス様見続けるんですか、どうやってイエス様信頼するんですか。イエスキリストを信頼するということは神の御言葉を信頼するということです。イエス様あなたを知りたいんです。イエス様あなたのことをもっと分かりたいんです。イエス様あなたと親しい関係を持ちたいんです。そう言いながら神の御言葉から遠く離れているならば、それはイエス様のことを知りたいと思っている人ではない。イエス様を知りたいと願うならば、聖書の御言葉からイエスキリストを知ってください。イエス様との関係を築きたいと思っているならば、聖書の御言葉を通してイエスキリストと出会ってください。いつもイエス様と交わっていたいと願うならば、いつも神の御言葉と交わってください。それが唯一 イエス・キリストを見続けることです。今日私たちがそのようなものであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名あがめ心から感謝します。今日このようにして主の御名あがめ賛美し、また共に御言葉を分かち合うこともできた幸いを心からありがとうございます。イエス様、どうか私たちの人生の中で無力さに押しつぶされそうになったとしても、イエス様あなたは全てをご存知で、また私たちがあなたから目を離さない限り不可能は可能になり奇跡が起こるということを私たちは信じています。神の御言葉を私たちの前に置いて、私たちはその御言葉に従いながら歩んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。